京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今回のナビゲーターは宮城文子です。そしてコメンテーターさんは、
こんにちは、京都 NPO センターの土坂のり子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
年が明けましたよ。
早い
ね。
もうバタバタ、1月超えたらバタバタですよね。
ですか。あらあら、やっぱりまた寒いですね。
寒いです。あ、今年はでも雪がね、たくさん降って本当に良かったです。
確かにね、
娘が喜んでました。
あ、そっかそっか。お子さんにはね、はい、そうですよね。まあ、年末年始ね、ちょっと遊びに行くところとかがね、お子さんも大変だったんじゃないかなと思いつつ、
ほぼ行けてないので、周りで遊んで
そうでしたか。なんかね、そういう子どもさんの居場所だったり、いろいろね、そういう体験を提供されていたりというような活動をされている方を今回お招きしてますよね。
はい、
まあ、子どもさん関係いろんなお話が聞けたらなと。まあ、その辺はのりこさんもお母さんなので、
はい、
ね、
はい、
のりこさんからの情報もあるということなので、楽しみにしながら、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人リフレームから朝倉美穂さんをお迎えしています。朝倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、朝倉さんはいろんな顔をお持ちということなんですが、
うん、ね、そうですね、今、はい、ね、ご紹介いただいた NPO 法人リフレームの活動もしてますし、はい、まあ、その前にもう5年間ぐらい会社もやってまして、はい、でそこでは発達障害の専門誌を作ったりとか、はいはい、学習塾したりとかしてます。
学習塾もされてたんですか。
そうです。
すごいですね、はい、ねえ、お子さんに関わるといったようなところが多いのかなと思うんですけれど、もともと始めようかなと思われたきっかけってどういったことだったんでしょう。
そうですね、リフレームの方は、はい、もう2020年ですね、うん、2年前に、はい、コロナ禍に入ってから、うん、はい、まあ、学習塾の方に、はい、まあ、不登校になったお子さんの、まあ、学習面だけじゃなくって、はい、まあ、もうちょっと遊びがあったりとか、うん、なんかもうちょっと居場所になる場所があればなと思って探してるんですっていう問い合わせがありまして、うん、はい、それが結構に、まあ、5件ぐらいあったのかな、はい、でそれでまあ相談を受けてる中 で、うん、で友人のね、お子さんも不登校になって、はい、でまあ、小学校低学年だとどこにも行く場所がないっていうふうに言われていて、まあ、なんかできることないかなっていうふうに考えてる中で、はい、まあ、やっぱり学習塾って名前がつくと、うんうん、お子さん嫌がるので、ね、塾じゃないんやろうなと思ってたんですよね。
あそこは勉強しに行かなあかんところってね、
って思うと、遊びであるよって言ってもやっぱり行きづらくなってしまうっていうところで、じゃあなんかしたいなと思ってる時に、ちょうど隣のお家の方が引っ越しをされまして、あ、はい、あ、これはなんかやれって言われてるなと思って、
うん、でタイミング来たって、
そうなんです、でそれで始めようと思って、うん、でそうですね、で、まあ、副代表のミノワっていうものと私とで、まあ、個人的な SNS を使って、はい、まあ、こういう、まあ、子どもたちの居場所作りをしたいんだけど、うん、一緒にやりませんかっていう声掛けをしたところ、うん、まあ、全国から40人ぐらいの方が、
すごい、
ぜひぜひということで、はい、声かけていただけました。
それも場所も空いたしやるねっていう、その
そうですよね。ですぐ SNS で呼びかけて、ね、さらにそこに40人手挙げてくださるっていうのが、
そうですよ、ですよ、もうすごいですよ。
素晴らしい、
本当に朝倉さんのパワーってやっぱり魅力かなというところがあるんですけど、ね、なんか今お話ししててすごいあったかい感じがするんですよ、
うん、ありがとうございます。
パワフルな感じもしますけど、はい、なんかお子さん、そうですよね、やっぱり学校に行かないってなると、まあ、つながりもですし、あと かないというところでいくと、最近学校でオンラインも多いじゃないですか。でオンラインだとあのちょっとした話ができないんですよね。その隣の子とちょっと話すとか、休み時間にちょっと何かして遊ぶとか、それがね一切できないですよ ね、 で学校に行っててその友達とそういうので会える子はそうですけど、逆に行かなくなるともうそれもなくなるじゃないですか。で完全に孤立しちゃうから、で親御さんとだけだとやっぱり親御さんもしんどいですよね。
そうですね、やっぱりちょっと息抜きしたいからどこか行ってくれたらって、そんな時にね、あのクララーンみたいなところがあると非常にね、
そうですね、
親も助かりますし、
そうですよね。今はそんな形でスタートされたということなんですけど、実際具体的にはどんな活動をされてるんですか？
そうですね、クララーンっていう、まあ、子どもと若者の居場所っていうのを作ってまして、で、まあ朝10時から夕方の6時までは、学校行ってない子たちも含めて、小学生中心で来てまして、小中学生が よく来てます、で夕方の6時以降は、自習室みたいな形で開放してまして、で子どもたちが、学校終わってから自習したいっていう子たちもたまに使っているような感じですね。
素敵、
すごいですね、
平日の月曜日から金曜日までやってるので、もう本当に毎日来る子は毎日ですし、もう本当週1回って決めてる子もいますし、もう本当それぞれのペースに合わせて使っていただいてますね。
なんか家だとなかなか勉強はかだらないときに、その自習室を活用するっていう手もありなんですか？
そうですね、結構受験前でね、あの家でなかなかできなくって、使わせてって言ってきてる子もいますし、もともと春ぐらいの時には学校行ってなかった子が学校復帰して、で復帰したけどやっぱり家ではちょっと勉強できにくいから、あの夕方から行ってもいいとかで来てる子もいます。
いいですね。なんかね、不思議なもので、あのお気に入りの場所って勉強とかね進むんですよ ね、
ね、
なんか家だとねダメなんですよね、なのでそういう場所があるっていうのがね本当にありがたいですね。
これフリースクールではないっていうことですよね？
じゃあフリースクールとしては、朝10時から3時まで、
やっぱり、
打ち出しはさせていただいていて、なので、学校の校長先生ともつながって、であの出席日数にカウントしていただいている方もいますし、単にあの情報交換だけで住んでる方もいるんですけども、あの学校と連携して、子どもの成長を見守っていこうっていうスタンスで、やっています。
珍しいですよね。
そうですよね、あのしっかりしたこうフリースクールと銘打ってるところでこのカウントができるっていうのはありますけれども、広く居場所ってしているところでね、これができるとなると、なんか子どもたちのこう余裕とか心の余裕とかもね、
そうですね、なかなか、ね、まだ勉強に目が向かない子たちばっかりですけど、不登校だから家にいなくちゃいけないとか、なんか外に出づらいとかがどんどんどんどんこう殻が破れていってきてて、別に堂々としてたらいいやっていう子たちも出てきてますし、あと週1回課外活動で結構いろんなとこにお出かけをしてるんですけど、そういうとこでも結構みんなね堂々と私学校行ってないんですっていう子もいますし、今日はみんなで来てるんだみたいな形で、聞かれた時には答えてたりもしますし、結構みんなね自然に堂々としててますね。
いいですね、本当にそのままで、いていいというところが、いいですね。やっぱりそういうところがすごくユニークだなっていう感じがしますね、と発信も、さっき SNS でっていうのもありましたけれど、桜さんはラジオもされてるんですね。
そうですね、今最近ちょっとなかなかアップしてないんですけども、YouTube だったりとか、あとスタンド FM とか、なんかそういうアプリを使って、ラジオをやってる時があったので、
こちらで情報発信もいろいろされ
て、そうですね、なかなかこう文章にしにくいことも、喋る形だったらね、伝えやすいかなっていうところもあるので、
またそれだとタイミングに応じてね、キャッチする方も後で見てもらえたりとか、伝えやすいこともありますしね、
が結構、まあ、不登校のお子さんがメインで来られているので、うんうんうん、不登校っていうものの考え方だったり、まあ、リフレームっていう名前もその既存の考え方をもう一回見つめ直して新たな価値観を 見ていこうみたいな意味があるので、なんかこう囚われがちな、ね、当たり前としてなんかこう先入観があるものをどうにかこう殻を破ってね、子どもたち の、まあ、自由な生き方をだったり応援できるような考え方をこう広めていきたいなっていうところもあるので、まあ、そういうところを話してますね。
で、課外活動であったり、あとそれ以外にも、ね、いろいろされてますよね。
そうですね、
イベントだったりね、は
い、第2日曜日に親の会をやっていて、はい、で第3日曜日にあの子ども食堂をやってますし、はい、あと月1回に体験学習のイベントをしてまして、はい、ちょっと今月あのワカサギ釣りに行く予定だったんですけども、ちょっとコロナ禍に入ってちょっと蔓延が入ってしまったのでちょっと延期にしてまして、できればな行きたいなと思いつつね、ちょっと情勢がどうかなっていう感じなんですけども、まあ月1回にいろんな体験、アート体験やったりとか、あの夏はキャンプに行ったりとかいろんなことをしています。
その辺は実はのりこさんが、
ね、そうなんです、潜入してきたんです。
そうですね、
そっとですね一般のふりしてですね申し込んで、ね、あの、はい、アート体験を娘と一緒にしてきまして、ね、その時はあの年末でね、うんうん、あのお正月のタペストリーを作ろうっていう、うん、はい、アート体験の会だったんですけれども、ね、うんうんうん、まあ来てる講師の絵描きさんがとても個性的でですね、あの教え方ももちろん、はい、あのも上手なんですけれども、うんうん、基本は踏まえつつも自分の好きに表現していいんだよっていうことを、はい、あの上手に体験を通して声かけをされておられて、子どもたちも基本を踏まえつつ自分を表現するっていうのはどういうことなのかっていうことに、あのこうすんなりと向き合っておられたなって思います。
難しいとこですよね、
やっぱ来られてる方が言われるのは、うんうん、なんかこう課題があるのがやっぱ子どもたち嫌だって言っていて、はい、なんか自分が書きたいものを自由に書ける場所があまりないから、うんうん、そういう場所があるのはすごい嬉しいですって言われていて、うんうん、でやっぱアート体験とかね、これからもやっていきたいんですけど、そういう自由な発想で創作ができる場作りができたらなと思ってますね。
面白いですね。詳しいあたりまだまだ伺っていきますが、じゃあここで一曲音楽をお届けしましょうか。ジュジュで I like her。 本日のゲストは NPO 法人リフレームから朝倉美穂さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
のりこさん、さっきもね、話伺いながらなんですけれど、はい、あの地域外へ の、 その開かれ方っていうのがリフレームさんすごい珍しいですよね。
あの割とフリースクールとか居場所って目打たれていると、うんうん、そこから離れた地域の、ね、住民はなんとなく生きづらさを感じるんですけれども、私の場合もやっぱり体験活動があることで気軽に申し込みができて、で行ってみるとそこにね、子ども食堂誰でも来れますみたいなのと、あとはあの事前に3ヶ月分ぐらい の、 あの子ども食堂の開催日をご案内してくれてるんですよね。そしたら次来てみようかなっていう感じにもなりますし、そのあたり の、 その地域外の人でも誰でも来ていいんだよっていうような、あの見せ方というかがすごくお上手だなと思いました。
情報開示の仕方がねすごく分かりやすいし、で誰でもウェルカムな感じもすごく、
そうですね、結構ね皆さん電車とかバス乗って来てくださっていて、はい、体験活動はもちろんね幅広く京都市内からも来られますし、はい、結構ねキャンプとかだったら京都市以外の方も参加されることもあるので、結構大阪から行きたいですとか、あの東京から参加したいですっていう方も
すごいですね。
なんかあの発達障害とか、まあ、軽度知的な方とかもいいですよって言ってるので、なんかそういう障害を持ってっても、そういうのに気軽に参加できる場所があんまりないって言われていて、そういうね特性を持ってたとしても、うん、参加どんどんしていいよって言ってるのがすごいこう行きやすくなりましたっておっしゃってるので、それでもぜひ参加したいですって言われる方が多いですね。
ぱり、はい、あの例えばそうですね、今パッて出てくる方で、あのこんな方来られてるなとか、本当いろんな方来られてると思うんですけど、うん、何かあの記憶に残ってるような方とかいらっしゃいますか？
そうですね、うん、まあ不登校の子はもちろんですけども、子ども食堂だったりすると大人の方もまあ参加できるので、うん、あの精神的なことで悩んでる方だったりとか、まあ、お子さんの発達のことでちょっと心配なことがあるとか、 あとまあ不登校のことで、まあ、日頃の日中の、ね、居場所にはちょっと行きにくいんだけれども、子ども食堂だったらちょっと伺ってみようかなっていう、その入り口としてすごくいい場所になっていて、まあ、そういう、まあ、相談したいのが目的で子ども食堂来られて、私がちょっとね伺ったりすると、実はお話したいことがあってっていうので相談 されることもよくありますね。
いきなり相談とか見学とかって難しいですけど、やっぱね視察に行くのに子ども食堂とかいいですよね。
そうですよね、うん、いきなり見せてくださいっていうのをね、自然とこう入れるその入り口のね、
そうですね、
間口広いところもですし、はい、情報開示してくださっているところもですし、本当にいろんな方が関わりやすい
形ですね。まあ、私自身が発達障害だったりとか持ってるので、まあ、そういう開示もしてるから相談しやすいみたいなのもあって、はい、あの実は私もそうでとかいう方が来られることもありますね。
こっちから情報をね開いていく、届けていくっていうことすごく大事ですよ ね、 安心感を与えますものね。
本当ですね。で1月26日に法人化されたんですね。
あ、そうですね、本当につ
い最近法人に、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
まだもういろんな書類で追われてるところでもありますが、
これからです。
これからですね。で、クララーンとしてこれから桜さんどうなっていきたいですか。
そうですね。あのまずは、まあ、今ね不登校のことで悩んでるお子さんでも、うん、あの親御さんでもいいので、うん、もう本当に。はい、あのちょっとした悩みの相談ができる場所になればいいなと思ってますし、あとはその地域のコミュニティとしてもうちょっと開いた場所にしたいなと思ってるので、あの今ちょっと土曜日なかなかあの利用できる場所として使えてないところがあって、そこをあの高齢者さんとかね、地域に住んでらっしゃる方にもっと利用できるようなサロンみたいなのをできたらいいなと思ってるんです。
ますます開いていく。
そうですね、だから結構子どもたちがわーって騒いでて楽しそうにしてるのを、あの結構高齢者の方がスーって通らはるんですけど、いいなーって言わはるんですよ。私もそういう場所があったらいいんやけどないよねみたいなことを言われて、私もいたあかんのみたいなこと言われるんですけど、あ、ちょっと今日はねとかで、お子さんの日なんですっていうとちょっと残念な顔される方もいるので、あの地域の、ね、方にもちょっと、ね、気軽に使える機会を、
作っていきたいなと。すでに受け入れられてるというか、
本当ですね、
ウェルカムな、
まあ、あのお隣というあの、ね、場所がっていうのはありますけれど、
朝倉さんのお隣だから、朝倉さんがずっと地域との関係づくりをされてきたっていうね、強いです ね、
ね、でもやっぱり一人で管理されるのは大変ですよね。
そうですね、もうだいぶね徐々に徐々にボランティアの方増えてきてるので、はい、だいぶ支えていただいてて、あの、まあ、日頃あの子どもたちと遊んだりするのは結構大学生が、ね、はい、中心になってしてくださってるのですごい助かってるんです。はい、私はもうその隣の家でひたすら事務作業をして助けてって言われた時にすぐパッて飛んでいけるような体制にしてるんですけど、
はい、今後でもまだ、ね、あの手伝ってくださる方とかいろいろ増えていってもいいですよね。
そうですね、もうたくさん来ていただける方、子どもたちもやっぱ嬉しいですし、はい、あの遊んでくれるお姉さんお兄さんね、もう本当に近所のお母さんたちがいることで、あ、これもできるよ、あれもやできるよっていうことを提案していただけることでやっぱ楽しみが増えていくので、なんかそういう場作りがね、こうもっともっとできたらいいなと思ってます。はい、
多分聞いてらっしゃる方で何かしたいなっていう方ね、今聞いてるとすごい楽しそうって思われた方 ね、 いらっしゃると思うんですけれど、あのそちらお問い合わせも、ね、気軽にしていただけたらいいですよ ね、
あ、すね、はい、あのクララーンで検索いただいたらホームページが出てくると思いますので、はい、まあ、そこからお問い合わせいただければ、はい、大丈夫です。
子ども食堂もね覗きに行っていただいたり、
ね、そうですね、
体験会とかね、あのタペストリーも面白そうですし、
はい、
アートのとかね、もうのりこさんがすごい楽しそう、
またねこれからあのボランティアとしての関わりだけじゃなくて、この魅力的な活動を資金的に応援したいという方も、もしかしたらね出てこられるかもしれないですよね、
ぜひお願いしたいところですね、
もちろん認定 NPO 法人を目指されてるんですよね、
はい、そうですね、できれば1年2年以内には、はい、していきたいなと思ってます、
寄付の、ね、集め方もこれからメニューを取り揃えていかれる、そうですね、感じですよね、
はい、
ですね、今後まだまだもうねすでにかなりオープンになられてるさらにさらにあの広がって広がって、ね、どんな方がどんどん関わっていかれるのかなと思って、さくらさん の、 あの巻き込む力がすごいですね、
いやもう私一人では全然できてないんですけども、結構理事さんも20人ぐらいいるので、皆さんに、はい、お手伝いいただいてみんなで頑張ってやってますね、
すごいですね、やっぱりいろいろとお話伺ってて本当にあっという間なんですけど、今日はさくらさんいかがでしたか。
いや本当にあっという間で、はい、あの喋りだらないぐらい
何かあの、はい、これは言っとかねばということがあればぜひぜひどうぞ。
そうですね、本当に気軽にねあの相談に来ていただきたいなと思ってるので、なんか本当に家で一人でね悩んでるとこうどんどんどんどん落ち込んでしまうところが多いと思うので、なんかコロナ禍やし行っていいのかどうかなって言われるのでお問い合わせいただくこともあるんですけども、本当気にせずあの来ていただいたらあの嬉しいなと思ってます、
場所もとても静かな、ね、機会も近いところですよ ね、 すね、
はい、あの JR 円町駅、千葉市の西野京円町駅から徒歩7分ぐらいのところにありますので、ぜひあのお越しいただければと思います。
すごく静かないい場所なんですよね、
はい、
そうですね、次回子ども食堂は2月20日の日曜日となってありますね、
はい、こちらもどなたも行っていいんですね。
あ、そうですね、
いやあのメニューがね決まってたりするのもすごいですね、
そうですね、あの本当にあの仕入れた食材から、はい、あのメニュー決めてあの提供してますので、毎回創作料理ばっかりです。
はい、すごいですね、ぜひ応援してくださる方ね、はい、お手伝いしてくださる方とか、はいね、絶対一緒に何かされるとね、はい、元気でそうなんです、
そうですね、本当に一緒に盛り上げていければなと思いますのでぜひあの参加してみてください。
はい、はい、ぜひぜひ。本日のゲストはリフレームから朝倉美沙さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは宮部文子でした。コメンテーターは土坂のり子さんでした。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。